今日は兵庫県弁護士会姫路支部吉原弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回に引き続き今回のテーマも労働問題です。
はい。
第4回目の今日はセクハラ、パワハラについてお話しさせていただきます。
はい。それではまずセクハラについてお聞きします。セクハラとはどういうことを指すんでしょうか？
セクハラは正式にはセクシャルハラスメントと言いますが、はい、うん、性的嫌がらせまたは相手の望まない不快な性的言動すべてを指します。
例えばどのようなことがセクハラになるのでしょう？
例えば出張中の社内において上司が女性労働者の腰、胸などに触ったが抵抗されたためその女性労働者について不利益な配置転換をした。それから女性職員が抗議しているにもかかわらずパソコンのスクリーンセーバーにヌード画像を使用している。他には会社内で顔を合わせると必ず性的な冗談を言ったり容姿、身体に関することについて聞くこと、
はい、
他には上司が仕事中に体に触ったりしつこくメールを送ってくる、
うん、
あとしつこく食事やデートへ誘うこともセクハラになると考えられます。
なるほど。セクハラは女性に対するものだけが対象になるのでしょうか？
セクハラは相手の望まない不快な性的言動で女性には限定していませんので、
ええ、
男性に対するセクハラも対象になります。
うん。セクハラについては女性がセクハラといえば何でもセクハラになるのか、いちいち騒ぎ立てるなんて大人げない、これからは女性に何を言っていいのかわからないというようなことを聞きますよね。セクハラになるかどうかはどのように判断したらいいんでしょう？
判断基準ということであれば、
はい、
一般通常人としての女性または男性の感じ方ということになります。しかし被害者個人の感じ方によって変わってきますので、セクハラとは行為を受けた本人が不快に感じるかあるいは不利益を被るかどうかが問題なのです。ですからあなた自身がその行為を望まないならセクハラというふうに考えてよいと思います。
そうなんですね。セクハラを受けた場合、法律的にはどのような請求ができるのでしょうか？
法律的には、相手方本人に対しては、不法行為責任に基づく損害賠償請求が可能です。
はい。
また、会社に対しては、債務不履行責任、それから使用者責任に基づく損害賠償請求が可能です。
そうなんですね。ではセクハラを受けた場合はまず何をすればいいでしょう？
まずやめてほしいということをはっきり明示してください。
はい。
それからセクハラをする人はセクハラ行為をしたこと自体を否定することが多いですので、証拠を残しておく必要があります。
その証拠とはどのようにして残せばいいんでしょうか？
事情を整理し証拠を集めることが必要なのですが、まず細かくメモを残すようにしてください。
はい。
メモのポイントとしては、いつ、どこで、誰が、具体的にどんなやり取りをしたか、
うんうんうん、
その時に周囲にいた人、それから周囲の状況、その後相手との交渉経緯、そのようなことをメモに残しておいていただければと思います、
はい、
また可能であれば犯行現場の会話をボイスレコーダーで録音したり録画したりできればよりいいと思います。他には味方、これは後に裁判で証人になってくれる人を作っておくということも大切です。
はい。その後はどのような方法で対処していけばいいのでしょう？
まずは中立的な立場の人や社内相談窓口に相談してみてください。
はい。
次に相手方に内容証明郵便を送るという方法が取れます。
はい。
最後にどうしても法的手続きを取るということであれば損害賠償請求を起こすということになります。
では続いてパワハラについてお伺いしたいと思うんですが、パワハラとはどういうことを示すのでしょうか。
パワハラはパワーハラスメントと言いますが、仕事上の上下関係、権利関係を不当に利用することによる嫌がらせやいじめを指します。
例えばどのようなことがパワハラになるんでしょう。
例えば些細なミスを執拗に非難すること、机を叩いたり物を投げたりして恐怖感を与えること、意見の合わないまたは反論した部下を別の部署に移動させること、それから飲み会への参加を強制すること。
そうなんですね。
他には、他の社員の前で死んでしまえ人間のクズなど相手の人格を否定する暴言で叱責すること、それから無視をする、仲間外れにする、正当な理由を装って仕事を取り上げ何もさせない、相手の評判を落とすような悪口や噂を言いふらす、このようなことがパワハラになります。
パワハラになるかどうかの判断基準というのはあるんでしょうか。
判断基準としてはとても曖昧ですが、明らかに職務の範疇を超えた行為であること、被害者側が精神的苦痛を感じていることということになります。
ちょっと曖昧だったりしますよね。
そうですね。
ではパワハラにあった場合どのように対処すればいいんでしょう。
パワハラにあった場合もセクハラの場合と同じように対処してください。
はい、わかりました。セクハラもパワハラもあまり一人で悩まないで地元の弁護士さんに相談してみるのがいいですね。兵庫県弁護士会姫路支部の法律相談センターの電話番号は 079-286-8222 286-8222 です。今日お話しいただいたのは吉原先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。